間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、東日本大震災からね1年が経ちました。
そうですね、
皆さんもねいろんな思いで3月11日を迎えられたのではないでしょうか。今回のね週刊日経トレンディでは防災グッズにまつわる最新の話題と日本の農業について取り上げます。週刊日経トレンディ、番組前半は人気防災グッズが売れるわけと題してお届けします。
先ほどお話があった通り、東日本大震災から1年が経ちました、
はい、
これをきっかけに防災グッズを見直している方も多いのではないでしょうか。
そうですね、
実は首都圏では今年1月の下旬から防災グッズが急速に売れ行きを伸ばしています。
はい、そうなんですね。実際はねこれきっかけというのがありましてね、
はい、
それは1月23日付の読売新聞が報じた記事なんですね、
はい、
マグニチュード7級の首都直下型地震が今後4年以内におよそ 70% の確率で発生するという試算をね東京大学地震研究所のチームがまとめたという内容だったわけですね。
これ結構衝撃的でしたよね、
はい、
で他の新聞や雑誌も、まあ、似たような見出しを打ち出した結果として、首都圏で4年以内に大地震が起きる可能性が高いというような認識が、はい、まあ、世間に広まったという形になりましたね。
そうなんですよね。さらにその直後の1月28日の、まあ、早朝ね、山梨県東部を震源として首都圏の多くで震度3を記録した地震というのが起きたんですよね、
はい、
でこのことも首都圏に住む人々の危機感をねこう煽っちゃったというか、そういうことになったわけですね。
そうですね、うん、ところが後で東大地震研の試算は去年9月に発表済みのものであったということですとか、うん、それからその数値には当然誤差があるということが明らかになりました、
はいはいはい、
その上で気象庁も1月28日の山梨の地震については東海地震ですとか富士山の火山活動との関連性はないと言い切っています、
はい、ただねこれらの発表は消費者の多くが抱いた危機感をね吹き飛ばすには、まあ、程遠かったようなんですよ ね、
ですね。
そこで今回編集部ではね実際にこの防災グッズのね最新状況というのを調べてみたんですね、
はい、
お店ごとの売れ筋の防災グッズだったりとか、あるいは防災グッズを買う時のコツというのも探ってみました。
そうですね、
はい、
それではちょっと流通の状況というのを見てみましょう、
はいはい、
まずはですね東急ハンズ渋谷店なんですけれども、はい、
震災以降ね防災用品売り場を常設してきた東急ハンズ渋谷店なんですけれども、
はい、
1月の報道の翌日からね防災用品売り場の、まあ、棚を増やしたんですね、
はい、
さらに2月中旬から棚をもう1面増やしてカセット式コンロだとかテントといった商品もね他の売り場から集めてきて売ってるんですね。
こう前面に防災用品だって打ち出してなくても、うんうん、まあ、関連するということで集めてるわけですね。この東急ハンズの売れ筋商品ベスト3を見てみますと、
はい、
3位が乾パン、
はい、
それから2位が寒さや暑さを防ぐことができるスペースブランケット、うん、そして1位は手回し発電ラジオでした、
うん、この手回し発電ラジオというのは1週間で200個以上、
うん、
そしてスペースブランケットは1週間で1000個以上売れたんですって。すごいですよね。
すごいですね。
それから乾パン以外の非常用の、ね、食品というのも売れてますね。例えばアルファ米というのは2000食を完売するという勢いだったそうです。
あ、やはりみんなね今買わなきゃって思ってるんですね。
そうですね。
一方ですね、
はい、
西新井にありますドンキホーテグループのホームセンター、はい、ドイト西新井店、
はい、
こちらもですね防災用品売り場を常設しているということで調べてみたそうなんですけれども、
はい、こちらはねドイトの中で防災用品が最も売れているお店なんですね、うん、1月下旬以降防災用品の売り場を4倍に広げて品揃えも4割増やしたそうなんです、
はい、
ただね週末にお客さんが殺到して仕入れた商品が売り切れることもあって品揃えにはね非常に頭を悩ませているということですね。で先ほどの報道以降の防災用品の売り上げは昨年同期比で3倍に達したということですね。
すごいですね、
うん、
そんなドイト西新井店の売れ筋商品を見てみますと、
はい、
こちらちょっと家庭感が出てきますね、うんうん、第3位が免震耐震マット、
はい、
それから2位がソーラー充電懐中電灯といったライト類、
はい、
そして1位が各転倒防止器具です、
うん、この震災の直後はライトや電池のようにねその地震が起きた後に役立つものというのが売れたんですけれども、最近は家具の転倒防止器具とかね食品というのが増えてるんですね。
あらかじめ備える方向にシフトしたって感じですよね、
うんうん、
それからですね、専門の売り場を必ずしも置いていないような百貨店でも防災グッズが売れているとのことですね。
はい、西武の、ね、池袋本店では働く女性向けの緊急時の安心グッズをまとめた売り場というのがあるんですね。ここではね、長期保存食のようなエマージェンシーグッズが震災直後の勢いで売れているんですね。
実際本書を見るとですね、その他にビッグカメラですとか、京王デイ2の売れ筋なんかも載っているんですけれども、小売各社の主な売れ筋、こちらをですねちょっとご紹介してみました。
はい、実は今回ね、その主な売れ筋を調べたところ、1月下旬以降に人気を集めた防災グッズが売れた理由と、それからそれを踏まえた今後の買い方のコツというのが見えてきました。
先ほどのお話では、そのライトですとか電池といった商品だけではなくて、地震で生じるであろう被害をあらかじめ予防するための商品動いてますよね。
そうなんですよね。で、中でもその目立っているのは、家具と天井に、その間にね、取り付ける突っ張り防止機の家具転倒防止器具といったものなんですね。で、震災直後にライトとかその電池を揃えた消費者というのは、家の中を改めて見渡した時にまだ手つかずだった家具を、発見したからではないかというふうに、ご分析があるんですけどもね。
その話を聞いて、全く僕はそうだったなと思って、ちょっと
ぴったりだった
んです。ぴったりだったんですけども、以前番組でご紹介したんですけれども、その家具の転倒を防ぐ効果が高いのは、家具と壁をネジで固定してしまう L 型金具っていうものでしたよね。
はい、そうなんですね。ただこれはその取り付けが、しにくいということと、あと家具や壁にね、その傷がつくじゃないですか。
そうですね。
だから嫌がるような人も多いんですよね。で、突っ張り防止器が好まれというのは、こういった心理を反映してるわけですね。
そうですね。そういった場合は、その突っ張り防止器の、防止器具と、それから家具の下に差し込むストッパー式を合わせて使うと、L 型金具と同じぐらいの効果を得られるっていうことでしたよね。
は
い、
その通りなんですね。あとね、その直下型地震を想定した場合というのは、プラスチック製よりも鉄製の突っ張り棒の方が、壊れにくいわけですね。なのでね、その家具の転倒を防ぐならば、鉄製の突っ張り防止器とストッパー式というのを買うのが、必要最低限の選択肢と言えそうですよね。
鉄製っていうのは確かに見落としてました。それからですね、食品、それも5年間とか長い期間保存できる乾パン、あるいはクラッカーといった、保存食が人気を集めています。
これもね、先ほどの、家具転倒防止器具というのと同じで、必要なグッズは一通り買い揃えたという消費者にとって、長期保存食の優先順位が高まったからだと考えられます。で、これらのね、その長期保存食を買う時のコツというのは、意外なようなんですけども、飴も一緒に買うということなんですね。
飴ですか。
で、これなんでかっていうと、乾燥した食品だけではね、口の中が結局パサパサになって飲み物を取りすぎてしまうことになるわけですね。だから飴を舐めて、その唾液のね、分泌を促すことで、こうした事態というのはちょっと避けられるわけですね。
なるほど。
はい、キャンディー入りの商品だとか、非常用キャンディーというのを買っておけば安心です。
それからですね、自宅用ではなく、勤務先に置くためなんじゃないかなと思われるグッズが注目されているのも最近の特徴ですね。
手回しで、発電してライトにもなって携帯電話の充電もできるというラジオは、震災直後にかなり売れたんですね。で、それが最近再び売れ筋商品に返り咲いているわけです。自宅の備えに続いて勤務先に置こうというその2代目の、需要が大きいのかもしれないんですね。
そうですね。震災の時に携帯電話がつながらなくなりまして、情報の入手に困ったという人が、ラジオの重要性を再認識したというところでしょうね。
そうですね。ただね、この手回し発電ラジオというのは価格の差が大きいんですね。高いものは LED ライトを使っていたり、乾電池も使えたりするわけですけれども、ラジオを重視するならば低価格のものでも、十分に役立ちますね。
あとですね、緊急時に必要な商品をコンパクトにまとめた、リュックですとか、ボックス、こういったものが売れているのも、自宅以外に置くっていうのにこう適しているからと考えられますよね。
東京消防庁によるとね、いざという時に備えるべきものというのもあって、でこれまでお話したような商品に加えてね、簡易ガスコンロや飲料水、マッチとかライターといった火をつけるもの、そして雨具や防寒具、救急セットといったものなんですね。で、避難リュックにはライターや雨具、防寒具、救急セットといったものが揃っているのでね、手間をかけずに災害に備える一つの方法といえますね。
今発売中の日経トレンディ4月号では今回紹介した内容をより詳しく解説しています。それからですね、今回ご紹介できなかった防災グッズ、こちらの方も掲載しておりますので、ぜひチェックして日頃の備えに当ててください、はい、番組前半は人気防災グッズが売れるわけをお届けしました。
週刊日経トレンディ、番組の後半は TPP なんかに負けない日本の農業というテーマでお話しします。環太平洋経済連携協定、まあ、いわゆる TPP ですけれども、はい、これはアメリカやオーストラリア、シンガポールといったような9カ国が交渉を進めている経済の連携協定ですよね、はい、対象となっているのは物の貿易自由化だけではなくって、知的財産とか政府調達といった幅広い分野に及んでます。
これにその日本も交渉参加を目指しているということがきっかけとなって、はい、日本の農業の未来について議論が盛んになってますよね、
う
ん、
そうですね、まあ、経済界はね TPP に入るべきだと主張して、一方でその農業界は海外から農産物が入ってくるのを恐れて反対しているというのが一般的な見方ですね。
しかし本当にその日本の農業っていうのは外国さんには太刀打ちできないもんなんですかね、うん、
で実はね、今新しい技術だとかあるいは経営革新ということでね、外国勢にも立ち向かえるスター農家というのも登場してるんですね。
スター農家、
はい、スター農家です、はい、で今回編集部ではね、日本の農業の次の一手というのを追ってみました。
はい、まず編集部が訪ねたのが青森県藤崎町にある成光農園というところです、はい、ここでは日本の稲作を変えるかもしれないという技術が確立されようとしています、うん、はい、乾田直搬といいまして、はい、乾いた田んぼに直接撒くという字を書くんですけれども、はいはい、この乾田直搬農法というのはどんなものなんですかね、
これ普通ね、お米を作るときには田んぼに水を入れてから苗を植えますよね、はい、でそれに対して乾田直搬というのは田んぼが乾いたままで種もみを撒きます、はい、で芽が出てから水を張って、まあ、水田にするんですね。
なんか全然普通のお米の作り方と違いますね。
そうですよね。
なんでこれがその日本の稲作を変えていくんですか？
これ注目すべきポイントというのはコストなんですね、はい、日本の稲作の平均コストというのは1俵60キロで1万4000円ほどなんですね、はい、これに対して成光農園の乾田直搬というのは5000円までに下げることに成功しているんです。で将来的には1俵を3500円で作れるようにしたいというふうに言ってるんですね、はい、普通の稲作の4分の1のコストになるわけですね。
まあ、そうすればねすごく安いですけど、はい、なんでそんな低いコストでできるんですか？
はい、普通の稲作は田植えができる状態になるまで何度も田んぼでまあ作業をしますよね。なんだけれどもこの乾田直搬というのはその作業がないので燃料費を抑えられるわけですね、はい、そして人件費がかさむ育苗だとか田植えもしないで済みます。
そうか、うん、手間がかからないっていうところは大きいですよね、はい、まあ、その TPP の参加問題で農業界が心配しているのは外国産農産物 の安さというところですけれども、うん、はい、まあ、この乾田直搬農法とかで、まあ、その安く作ることができれば十分競争力が持てるということになりますよ ね、
はい、そうですね。それからね、その農業経営者の登場というのも農業の未来の希望になっているわけですね、はい、宮城県仙台市の舞台ファームではね、作って農協に出荷するだけではなくて他の生産者からも、まあ、作物を集めて外食や小売りに直接売ってるんですね、うん、
この舞台ファームなんですけれども、うん、2011年6月期には7億円だった売り上げが、はい、2012年6月期は15億円にまで増える見通しなんだそうです、はい、どうやって成長したんでしょうねこれ、うん、
これ最初のきっかけはね、大手コンビニ向けの野菜の販売会社と取引した時に掴んだんですね。でそして東北でのコンビニの急拡大がありますよね、はい、それに伴って売り上げを伸ばしたんです、うん、でするとね、その量が追いつかないので他の生産者からも集めて売るようになったということなんですね。それからさらにまあ発展して野菜を加工する工場も作ったんです。
もう自分が作ったものだけじゃなくて、うん、他の生産者さんからも商品を集めるということで、まあ、企業経営的になっていくということですね、はい、そうですね、うん、野菜で経営を大きくした舞台ファームの次の目標はお米だそうです、はい、米を野菜と並ぶ柱にするために数年前から準備していたそうで、2011年産のお米の収穫量、集めた量というのは面積で700ヘクタール分、はい、重量で3200トン分なんだそうです、うん、かなりの物量ですよね。
そうですよね。でこの米を山形や宮城の農家から集めて大手の寿司チェーンに直接売るんですね。
なるほど、う
ん、この舞台ファームはすでに に農業法人としてはまあ有数の規模になってきてるわけですが、目標は3000ヘクタール分の米だそうです。
3000ヘクタールっていうと今の4倍以上ってことですよね、うん、
でいずれはね、この自ら大規模栽培に乗り出す計画だそうです。
そうなんですね。
ちなみにね、 TPP 時代を生き残るチャンスがあるのは少数の、ね、スター農家だけではないんですね、はい。例えばイトーヨーカドーが顔が見えるという名前でね、ブランド化している野菜や果物の生産者は5年で2倍以上に増えました。
あの私が作りましたみたいな、はいはい、その生産者のお顔と名前が書いてある商品、ね、確かにありますね、うん。以前の餃子事件ですとか、はい、まあ、食品偽装の一連の問題なんかで、その食の安全に対する関心が高まって、はい、もうその顔が見えることで、その生産者に対してこう信頼したいっていう気持ちってすごく増えてきてるんでしょうね。
そうですね、う
ん。
まあ、この顔が見えるシリーズというのは消費者に安心安全をまあ訴えるブランド化ですよね、はい。それと同時に優秀な生産者をまあ囲い込む動きでもあるわけですね。
なるほど、うん。そういうようなまあ流通側の考え方ですとか、あるいは生産者側の新しいものっていうのがまあ組み合わさって、まあ、日本の農業これからもちょっと伸びていくのかもしれないですね。
本当に今実は農業が非常に面白いことになっているということですね。
ちょっと興味深かったです、はい。今発売中の日経トレンディ4月号には今回ご紹介した内容をさらに詳しく解説しています。家でもですね、農業ができる新しいものですとか、そんなことも書いてあるので、はい、とっても面白いです、はい。番組後半は TPP になんか負けない日本の農業と題してお届けしました。
モリモリズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何でしょうということで、今週はですね、森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですよね。
そうです ね、
なんかスキー三昧だったりするんですか。
スキーとあとは子育て三昧ですね。
でした、
必ず出てきました。
森森さんのフェイスブックってお子さんのこととスキー以外のこととほとんど書いてないです
ね。あと食べ物のことも、まあ、
僕あんま見たことないですよ。
本当ですか、う
ん。
今朝アップしたのはですね、納豆オンアイスという食べ物を
さあ今週ご紹介いただく商品は何でしょう。
はい、東鳩のキャラメルコーンです。
キャラメルコーンですか。
はい、
いやね、
うん、普通にヒット商品ですけど、
1971年に発売開始されたお菓子ですけれども、
はい
はい。というのもですね、はい、国民的漫画家が描いた期間限定パッケージの商品というのが出ますと。
国民的漫画、
うん、はい、
と言いますと、はい、ドラえもんだとか
たくさんいらっしゃいますよね。
アンパンマンだとかポケモンだとか
思いつくのはそれぐらい。
もうそれぐらいしかない
です。実はですね、昨年も、
ま
あ、第1回目としてすでに、
ね、
はい、4人の漫画家さん、
池田裕子さんとかなんじゃなかったっけ、
はい。去年はですね、さくらももこさん、
はい、
藤子不二雄 A さん、
はい、
池田裕子さん、ベルサイユの
ベルバヤラか、
はい
はいはい、
あと手塚プロダクションと、
はいはいはい、
でですね、
あ、本当にすごい
4方のやってたんですよ、うん。今年もまた、うん、4人の方の
続編ということですか、
はい、はい、パッケージが出てくる、
なるほど、
はい、いうことでですね、今年その4方というのは、うん、赤塚不二夫さん、
おお、いいですね、
高橋留美子さん、
おお、
斎藤隆夫さん、
ゴルゴ、
ゴルゴ、ゴルゴ
やっぱりそこ反応しますよね。
あと水木
しげるさん、
お
でですね、今年の特徴は去年は本当にパッケージが変わっただけだったんですね、
はい。
今年はそのパッケージにというか、まあそのキャラクターに応じた、味になっていると。
ほう、
ちょっと待ってください、
ちょっとよくわかんないんだけど、ゴルゴの味ってどういう、
ゴルゴの味ってどんな味なんでしょうね。
想像していただけるといいんですけど、
ハバナさん葉巻のコーと
それちょっと子供は無理ですね。
あ、ですよね、そしたらですね、ロシア製のラムでしょ
それも子供難しいです。
あ、ダメか、そうかそうか、だってゴルゴに子供要素1ミリもないじゃないですか
答えはですね、
はい、
チョコレート味なんですけどまあ茶色い
イメージ、
イメージ、ダークでビターなイメージ、
ああ、はいはい。
じゃあ水木さんは、水木しげるさんは何、
妖怪味ですよね。だから
妖怪味
というのは
、なんかすごい難しいですね、今週の商品は。
ちょっと待って、何だろう、
妖怪味、あ、水木しげるさんだから水っぽいっていうのはどうですか
あ、だからあの境港とかあの辺のあのなんだっけ、あ、
新鮮な魚介類の、
そうそうそう、と
かそんなキャラメル濃いらない
。へえ、わからない、
わかりません。
答えはですね、小豆ミルク味だそうで。
なぜ
に、なんで。
水木先生の、あ、ここからはあのリリースの引用です、はいはいはい、水木先生のイメージにぴったりな素朴な和の味合いが楽しめる、
うん、それ漫画じゃなくて作者じゃないです
か。へ
このなんていうか、
ごめんなさい、私はコメントしづらいですけれども、
まあ僕は第三者的に言わせていただければ、こじつけ感満載な感じがしますけれどもね。
ただですね、これがあの4品あの、まあ、店頭には正確には順次発売なので、はい、同時に全部が並ぶってことではないんですけれども、うん、あの昨年もですけれども今年もですね、編集部にこう4品同時に送られてきてですね、うん、もう並んだ姿圧巻ですね。
そうですよね、
はい、
バカボン、うるせえやつら、ゴルゴ13、ゲゲゲの鬼太郎的な世界観ですよね。
そうですね、なのでもうこれは本当に毎年、
あと2つの味が気になる。
ああそうですね、聞いちゃいましょう。
赤塚不二夫さんは蜂蜜バター味、
なぜに
親しみやすい蜂蜜バター味って書いてあります。
それ親しみやすいも赤塚不二夫さんのキャラクターでしかないですよね。それからもう一つ の
高橋留美子さんは、ミックスベリー味なんですけれども、
あ、
これちょっと納得するかもしれないですね、はい、甘酸っぱい恋で胸いっぱいな乙女の顔がデザインされたっていう話なので、
はいはい、まあこれぐらいですかね、納得がいくのはね。
はい、
いや、なんかもう、
いや、なんか意外に盛り上がりましたね、これは。
ね、ただ僕はあのゴルゴ13大好きなんですよ、は
い、じゃあもう買ってください。
いや、ただそのうちの事務所にゴルゴ40冊ぐらいあるんですけど、あのこれを買うかと言われると逆に微妙な気分になりそうなので。
あ、でもパッケージのその完成度っていうんですかね、
はい、
印象はもうザ・ゴルゴ、
ゴルゴな感じですか。
なのでちょっと取っておきたいなっていう。
あ、そう言われるとちょっと欲しくなってきました。まあ、
ただちょっと食品なので小闇にお召し上がりくださいということで、
もう。さあ、ということでですね、モリモリズスコアです、この東波とキャラメルコーンの新しいパッケージとフレーバーですけれども、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
東波さん、来年も、お願いします度10点。
あ、まあ、これはなんとなくわかりますね。
ちょっと楽しみでしょうがないという、うん、
ただほら結局国民的漫画家って言ってしまっている手前、どんどん追い詰められていくはずなんですよね。
うん、
可能性としてはひょっとしたらどなたかの第2弾とかっていうこともまあありえますよね。
でも東波さん、そこで逃げてほしくないですね。
ですね。
あえて、いや、うちは国民的漫画家だと信じてますみたいな。
でもまだまだいっぱいいらっしゃるんじゃない。
それに毎年、ね、もうかなり今また売れてる漫画もありますし、う
ん、ですよね。小田栄一郎さんのワンピースですとか、
うん、あ、そうだね、
なんか今いろいろあると思うんですよ。すいません、一つしか出てきませんでした。ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのは東波とのキャラメルコーンでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。防災グッズなんですけれども、うん、編集長は何かお買いになりました？
いや、そんなにね、ナーバスにはなってないんですけども、はい、まあ、一応その一式というかね、リュックみたいなやつ、
あ、非常持ち出し袋みたいなやつです
ね。そういったものっていうのは買いましたね。
あ、僕はですね、うん、非常にナーバスになっちゃった。
ナーバスの方になった、はい、
仕事カバンの中に、できるだけ業務と、自分の身を守れるものを常備しておこうということでですね、今ですね、普通のラジオでしょ、それから、携帯電話用の非常用電源でしょ、でそのための充電器でしょ、それから LED ライトでしょ、それから十徳ナイフでしょ、それから飴と、それからカロリーメイトが入っていて、あとですね、いざという時のためにデータを全部クラウド化してるんですけれども、それを定期的にバックアップして SD カードの中に入れて、それをケースに入れて端っこの方に詰めたりですとか、かなり神経質になってますよね。
すごいね。ってことは何、それをもう毎日毎日持って歩いてるってこと。あ、もうそのカバン自体が一つの。
そうなんですよ。でパソコンとかも入れておけば仕事はそのまま続けられます。
仕事ができると、
はい、
い いやすごい、いやちょっと見習わなきゃいけないですね。
ただね、一つだけ問題があってカバン死ぬほど重いんですよ。
いやそうだろうなと思って、はい、なんかそんだけ全部入ってるとどんだけ重いんだろうと思ったんですけど、
だからもうちょっと少しでも軽くしようということで、仕事の書類とか入れないようにしてます。
それって思わず転倒じゃないですか。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。